はい、じゃあ続きです。
はーい、
はい、
はい、最初だけなんだよな、なんかその感じが現れるのはね。じゃあ最後つくいくんのパートだからよろしくお願いします。
はい、
はい、
なるべく簡潔にやります。
はい、
やっぱね、その編集してるとさ、なんか俺のパートだけいつも若干長いから、ちょっとね、反省するんだよね、
毎回。そう。いや、そんな、
そうそう。
いや、それは、いろいろ言うことがあるから。
それはね、
うん。
そう。いや、でもね、あんまりこう、時間の偏りがの良くないなと思った。ということで、東アジアの激動という、なんか熱い題名のパート
になります
。熱いね。
そう。
うん、
ですね。まあ、東アジアってのは、要するに中国と、まあ、日本と韓国くらいですかね。で、まず、清朝、中国の話から行くんですけど、まず、清っていつできたかっていうと、ちょっと思い出すと、17世紀の半ばとかにできてるんですよね。で、そっからまあ、しばらく経って、領土が広がって、で、中国の人口は、18世紀のうちに、最初、18世紀の最初の頃は1億数千万人。まあ、これでも日本人口と同じくらいいくからすごいんだけど、それが、18世紀の終わりには3億人になったと。なんか倍増してるっていうことだね。だからまあ多分農業のこう、なんていうの、効率化とかもあって豊かになっててはいるんだけど、ただやっぱり土地は、人がまあそれだけ増えると土地もだんだんまあ追いつかなくなってきて、農民は貧しくなったりとか、あとはまあ環境破壊、開墾して、まあ土壌がこう失われて、あの砂漠化みたいになるとかねっていう環境破壊があったということで、18世紀末には、だいぶこう不満が高まったんだけど、でその中でこう白蓮教徒の乱っていうのが起こるんだよね。でこれ白蓮教徒って実は2回目なんだけど出てくるのが、前に出てきたのがこれはですね、だいぶ前なんだけど、元ってありましたよね。モンゴルの元。で、元の支配力が衰えるきっかけになったのが、白蓮教徒による黄巾の乱っていうのがあったの。でその黄巾の乱の中で頭角を現した朱元璋っていう人が、後々明っていう国を作ったんだよね。で、その明の次が清だから、要は二つ前の王朝を滅ぼしたきっかけになったのが白蓮教徒だったっていうことなんだけど、その白蓮教徒が、ですね、どのくらいぶりだこれ。400年ぶりくらいに乱を起こしてるんですよね。っていうのが白蓮教徒の乱。だからすごいこう息が長いっていうか、息の長いカルトみたいな。
ね、
で、まあ、白蓮教ってどういうのかっていうと、弥勒信仰と、マニ教がくっついた、信仰らしくて、で、弥勒っていうのは次の仏なんだよね。ブッダの次の仏なんだけど、釈迦の次の仏で、で、その弥勒っていうのが、まあ、このように、なんていうかな、なんかこう、救世主、メシアとして、こう、降臨するみたいな信仰になっていくんだって、白蓮教っていうのは。で、その革命思想みたいなものがあって、弥勒仏が救世主として現れるっていうのと、まあ、要は自分たちでその世の中を革命するってことが紐づいた、結構過激な革命的宗教みたいなものになっていったらしく、それが、400年ぶりにでかい乱を起こしたっていうのが、この白蓮教徒の乱ということですね。で、これ10年くらいこう続いて、もう清朝の財政がもうかなり逼迫すると。いうふうになる。で、しかもそれと同時に、ヨーロッパ勢力も結構こう攻めてくるっていうか圧力をかけてきてて、まあロシアが南下政策をどんどん取ってくると、まあネルチンスク条約とかキャフタ条約みたいに、まあちょっとこう清とロシアの間でこの辺にまあ線を引きましょうっていうことがこうなんていうかな、その行われるわけだけど、でもロシアはそこでは満足せずに、じゃあ今度日本だって言って日本にラックスマンっていうね、使者、施設を北海道の根室ってところに送ってきて、日本に通商を求めたりとか、とにかくまあ、どんどんやっぱ、南へ東へっていうところを狙ってきてると。で、イギリスも、18世紀の末に、マカートニーっていう人を清に派遣して、 もう自由貿易させろやっていうことをこう言ってくる。なんだけど、その秦の皇帝は、うん、いやでも秦にとっては貿易っていうのは取引じゃないんだよね。その俺たちに何かをその贈り物をすればこっちも恩恵をもたらすっていう、まあ何ていうか子分と何ていうのそういう親分と子分の関係っていうふうにしか貿易を見てないわけ。秦、うん、は、はい、だからその自由貿易なんていうのはそんなことやりませんよっていうふうにこう跳ねつけると。っていう感じで、ね、イギリスからしたらもう不満が高まってるわけね。なんで やってくれないんですかみたいな。でそこで、で、イギリスはしかもね、そのお茶を飲みまくるから、その中国のお茶が欲しいと。うん、なんだけど、はいはい、じゃあお茶と交換に麺をね、インドとかにはいっぱい麺とかさ、売れたわけだから、じゃあ中国に麺売ろうって言ってんだけど、なぜか中国ではあんま売れないらしく、その、うん、なんかお茶を輸入するばっかりで、まあ損してる状態になるわけ、イギリスは。で、どんどんこう、お金が中国に流出しちゃってるっていうのを打開するために、まあ一策を案じて、またお得意の三角貿易っていうのをやるわけなんですよね。で、はいはい、そのイギリスが前にやってた三角貿易っていうのは、要は奴隷を西アフリカで買って、アメリカに送り、そこで原料を生産して、本国、イギリスに送り、イギリスで工業製品にして、武器とか輸入したりして、他の国、その西アフリカとかに輸出して、奴隷を買うっていう三角貿易だったわけだけど、今回の三角貿易は、中国のお茶をまあイギリスが買うと。で、イギリスの綿製品は中国には売れないけど、インドには売れるから、インドに売る。で、インドではアヘンが取れるから、中国は麺は売れないけどアヘンは売れるからアヘンを中国に運ぶっていう最悪の三角貿易を始めて
最悪だね。
それで、中国はもともとアヘンの吸引っていう文化あったらしいんだけど、それがまあ広がっちゃって、で密貿易もこう増えて、もうどんどんこう富が国外に流出するようになった。だって、でこの秦はまあ吸引自体はまあこうとにかく危ないって言って禁止したんだけど、密貿易とか止まんなくて、これやばいって言って、その林即女っていう、まあ、人を、そのね、港のある広州とかに派遣して取り締まらせたと。で、そうするともう海賊との戦いになってくんだよね、こうなるとね。その、イギリスとの戦いもあるんだけど、海賊とかも結構、なんていうかな、横行してるっていうか、密貿易やってて、すごい大変な取り締まりになると。いう、で、それで、林則徐は、もうイギリス商人に、ちょっとアヘンは、こう、なんか輸入するのやめろっていうことを、なんていうかな、言うんだけど、で、まあ、イギリスとしては、まあ、うるせえっていうことですよね。で、自由貿易やりたいんじゃって言って、海軍を派遣して、その1840年にアヘン戦争っていうのを起こすという、まあ、最悪ムーブをかましてくるっていう、
ね。はい、そうですね。
で、もちろんイギリスの中にも、そんなね、アヘン貿易なんて、この世には良くないからっていう批判もあったんだけど、まあ政府はもうそんなこと知らないっていうふうには戦争を起こすということですね。で、アヘン戦争では、まあイギリスじゃない、秦は負けちゃうわけなんですね。で、南京条約っていうのを結んで、香港を、まあイギリスにあげると。で、あとは自由貿易も、まあほぼ認めざるを得なくなるということで、で、しかも、領事裁判権、つまり治外法権も認め、関税自主権も失い、最恵国待遇っていうのを認めなきゃいけなくなると。で、最恵国待遇って何かっていうと、要するに、イギリスと何か条約っていうか、その、貿易上の取引っていうか、条件を結んだ後に、別の特権を、例えばアメリカと別の取引をして、アメリカに何かの特権を認めた場合は、イギリスも自動的に、その他の国に認めた特権をイギリスも獲得するっていうのが最恵国待遇。なので、つまり一番いい条件が常に適用されるっていうふうにするわけ。イギリスは。
うん。
他の国とどんな取引してもイギリスは必ずそれを受け取ることになると。イギリスが絶対トップの待遇になるようにするっていうのが最恵国待遇っていうんだけど、まあ、などなどを含んだ、まあ、不平等条約を結び、で、しかも上海に租界っていうものができるんですよね。で、租界っていうのは、要するに、まあ、その、上海のある地域、区域の中は、まあ、イギリスですよっていう風になっちゃう。その、ちっちゃいミニイギリスみたいなものができちゃうっていうのが疎開っていうものなんだけど、うん、まあ、そういう感じになると。 で、まあそのまま勢いに押されて、アメリカとは防火条約、フランスとは広報条約っていう風に、まあイギリス並みの権利を与えてしまうっていうことなんだよね。で、ただ、まあそれでこうイギリスは大満足かってそうではなくて、なんか意外と利益が上がってないと。だからもっと貪欲な条件でイギリスは条約を結び直したいっていう風になってくるわけなんだけど、でその頃に、ちょうどよく、なんかイギリス船籍の船が、その海賊の取り締まりで捕まるっていう、あの事件、アロー事件っていうのが起こって、で、まあイギリスはこれを口実にして、フランスと一緒に、はい、まあ、中国っていうか、清を攻めると。で、それで、天津条約っていうのを結ぶんだけど、うん、まあ、もう、なんて、中国としてはもうなりふり構ってらんないから、もうその批准書をね、持ってくる施設を、もうとにかくもう、都に入れないみたいなことで、実力行使をするんだよね。で、そうしたらまた、イギリスとフランスは切れて、北京条約っていうので、を改めて、まあ、北京を占領して結ばせると。で、ここで、まあ、さらに有利な条件での、なんていうの、その貿易を認めさせて、イギリスのには九龍半島、これは多分香港の、向かい側かな、あの、だと思うんだけど、のあたりまでこう割譲して、しかも、清としてはイギリスにアヘン貿易も認めざるを得ない状態になる。どこまでは持ってかれちゃう。だから、まあ、その後、特に香港とその九龍半島に関しては、その後しばらく、なんていうの、そのイギリスの支配がずっと続くわけだけど、あの、九龍半島っていうのは、ちょっと今、調べてるけど、多分ね、あの、クーロン城とかがあったあたりだと思う。
はいはい。
よね。あ、そうそうだと思います。そうだね。香港島の向かい側っていうか、香港だね。九龍半島っていうのは。そうそう。で、あの、有名な九龍城とかがあったとこだと思います。っていう感じ。で、じゃあまた別の国で言うと、ロシア。ロシアも中国の圧力をどんどん高めていって、黒竜江っていう川が、まあ、アムール川の方なんだけど、があって、それを、それの北側っていうのを、ロシアも中国から取っちゃうと。で、さっきのその北京条約っていう、なんていうの、その、条約に、まあ、乗じて、沿海州っていう中国の、こう、まあ、本当樺太とか日本にすごい近いあたりなんだけど、そこもロシアが取っちゃうと。で、その沿海州っていう獲得した州に、ウラジボストーク、まあ、ウラジオストクね。ウラジボストークっていう港を開いて、だから、まあ、極東の、そういう太平洋につながってる港っていうのを手にするわけなんだね。で、ロシアは多分こう、凍ってない、なんていうの、常に太平洋に開かれてる、はいはい、しかも凍らない海、みたいなものを獲得したっていうのはかなりでかいことだと思います。
うん。
うん。で、まあその後も入り条約なんていうのを、中国と結んで、まあ国境とかをどんどんこう有利に、自分たちの有利なように攻めていくっていうふうにしていて、で、中央アジアにも進出して、トルキスタンっていう国を作ったりします。ロシア領の中にトルキスタンっていう、なんていうかな、エリアを作る。っていうふうに、ロシアもこの19世紀の後半にはどんどん領土を拡大していくっていう感じになると。で、じゃあこの中国の国内では何が起こったかっていうと、まあ、アヘン戦争の後も引き続きこうみんな飢えに苦しんだりとか、あとそもそもこの国大丈夫なのかっていうふうに、こう不安が高まっていって、で、その中で民衆は結社っていうのを作るんだよね。結社ってのは秘密結社の結社だけど、で、その中にはさっき出てきた白蓮教みたいな宗教的な結社もあるし、もうちょっと政治的な、なんていうの、明の時代に戻ろうみたいなことをね、考える結社もあったりとか、とにかくその政治とか宗教の考えで自分たちで自衛して寄り合うみたいな動きが出てくるんですけど、で、それが、まあ、いろんな反乱を中国内で起こしていくと。で、その中での一番でかいものが太平天国って呼ばれる反乱です。で、この太平天国って何かっていうと、ですね、 この孔修禅っていう指導者がいるんだけど、この人はキリスト教の伝道を受けて、自分はキリストの弟だっていう、まあ、まあ、宗教的リーダーになるんだよね。その廃城帝会っていう秘密宗教結社を作って、要は中国の古い儒教とか民間信仰とかそういうものは破壊 して、なんていうかな、まあこう、ラディカルな新しい宗教を推し進めたみたいな人たちなんだけど、この人が組織した太平天国っていうものが、こう、まあ民衆をね、巻き込んで、こう、どんどん大きな反乱につながっていくという感じです。で、長江流域の南京っていう国が、あ、国じゃないや、都市がありますけど、その南京を占領して、そこを天慶っていう首都にすると。で、そこからまあ、秦っていう国を打倒するぞって言って、まあ、新しい政策を打ち出していくわけなんだけど、まあ、結局、内部争いでちょっとグダグダになっちゃって、その間に、その秦の方の義勇軍が立ち上がると。その義勇軍たちが、太平天国を今度、まあ、押し返していくっていう感じなのね。で、まあ、その戦いが、まあ、しばらく続いている中で、最初、こう、他のヨーロッパの国とかは、太平天国の方に同情的だったわけ。まあ、なぜなら、太平天国の方が民衆運動だからっていうのもあるし、多分、キリスト教的な考え方を、に馴染んでるのもあるし、うんっていうので、太平天国の方に同情してたらしいんだけど、その北京条約っていう、さっきそのイギリスとかね、ロシアが、秦にとって、イギリス、フランス、ロシアとかが、その秦にとって不利な、つまりイギリス、フランス、ロシア側に有利な要求を飲ませる条約があったけど、その北京条約で秦とうまい交渉が終わると、いきなり秦朝を擁護し始めるわけ。なぜなら秦朝といい感じで交渉できたから、その、なんていうの、条件崩したくないわけじゃん、その他の国は。
なるほど。
だから、太平天国を最初はこう、同情的だったんだけど、いやもう、あ、秦に要求取ったからいいわって言って、秦朝に今度加勢して、その、兵を送り込んで、その太平天国っていうのを滅ぼすっていうことをやると。
うん。
いう、またこう、嫌なムーブをしてくるわけなんだけど、
はい、はい。
で、まあ、そういう動乱があったから、まあ、その、抑え込んだとはいえ、もう秦っていう国はもうさすがに、なんだか無力になったなということが、なんかもう自明になってきて、で、秦ってもともとこう、なんていうの、その騎馬民族系の人たちっていうか、北の民族の人たちがさ、作った国だったわけなんだけど、この太平天国を抑え込んだのは、むしろ、その漢民族、漢人の人たちなわけなんでしょう。で、その漢人の官僚とかが、こう、勢力を伸ばすきっかけにもなったっていうこと。なんだよね、
うん。
っていうので、まあこれをきっかけに一回まあ秦は、その欧米とは不利な条約を結んだとはいえ、一回国内的には安定して、で、その鎮圧、乱の鎮圧に、関わった人たちが新しいリーダー層になって、西洋化を進めていくことになるという感じなんだけど、まあなんか西洋の技術とかどんどん取り入れていくというのが、秦の流れです。だからまだまあ滅びないという感じ。で、次日本なんですけど、まあ日本はまあみんな知ってるだろうから、そのさっさと行きますけど、いや、ペリーが、19世紀半ばにやってきて、で、1854年に日米和親条約。で、続いて日米修好通商条約っていうのを結んで、まあ日本も開国しますと。で、その後、大政奉還を経て、明治政府っていう天皇を抱いた政府が誕生するっていうのが明治維新だと。で、この明治維新では、ドイツ憲法に倣った大日本帝国憲法なんかを作ったり、二院制の議会を開いたりという感じで、まあ、なんていうかな、うまく、その開国のところでうまく戦争を避けたおかげで、中国より早い近代化っていうのが進んでいったというのが、日本のまあ、ラッキーな。うんで、まあ、ロシアとも、まあ、カラフトチシマっていうところの境界を決めて、条約を結んだりとかして、結構国の、まあ、輪郭と国内政策が、割と、まあ、順調に伸びていくという感じなんだけど、まあ、台湾出兵を、1874年にやったりとか、あと、琉球、沖縄を、まあ、沖縄県として、琉球を沖縄県として組み込んだりっていう感じで、まあ、徐々に海外進出の姿勢も見せて、 要するに、まあ、ヨーロッパの国と同じく、なんていうかな、その、領土的な、こう、野心というか、を燃やしていくっていうことになるというのが日本の、状況です。で、じゃあ、まあ、そういう日本と清の状況がこうなってきたときに、改めて、まあ、この東アジアって全体で何が起こるかっていうと、もう清っていうのを中心にした国際関係っていうのは崩れてきちゃったと。で、中国からすると日本とかも、まあ外国っていうよりは古文みたいな捉え方で、国内っていうかまあ田舎に過ぎなかったんだよね、日本っていう国は。
うん、
なんだけど、もうさすがに、要は他の国として外交っていうものを考えなきゃいけなくなったっていうことで、それまで中国には外交を担う役所はなかったんだけど、1861年に外務省の役割をする、総理各国事務衙門っていう、役所を作ると。で、
はいはい、
その中国がぼーっとしてるうちにどんどんその諸外国、ベトナムとかもそうだけど、どんどん諸外国が取ってっちゃうから、中国の影響権っていうのが縮小して、中国もそういう外交をする一つの国にならざるを得ない状態になったということですね。
うん。
うん、で、まあそんな中で朝鮮、まあ、では、もともと内部争いがずっと続いたんだけど、17世紀、あ、ごめんごめん、1860年代になると、やっぱ日本と同じように、欧米諸国は朝鮮にも開国を迫るようになると。で、だけど、それをまあしばらくは拒否したわけ。で、その外国の人は、まあ、こう、なんていうの、その、まあ、その敵対的というか、まあ、その排斥するように動いたんだけど、日本は、そうだね、その、なんか、朝鮮との武力衝突があったのをきっかけに、中国に迫って、で、まあ、領事裁判、要するに治外法権なんかを認めさせる不平等な条約を日朝修好条規っていう形で結んで、貿易を、まあ、こじ開けると。だから、朝鮮は、こう、欧米諸国からは、欧米諸国に対しては突っぱねることができたけど、日本は突っぱねられなかったっていうことなんだよね、朝鮮は。で、まあでも日本、その朝鮮もいつまでも、その門戸をね、閉じたまんまではいずれ滅ぼされるっていうことで、その日本から学ぼうっていうか、まあ日本とか欧米から学んで自分たちも近代化しようっていうふうにする人々と、いや、でもやっぱり、東アジアのリーダーは清だから、清と関係を維持しようっていう、まあ、こう、保守的な派っていうか、前進的な改革をしようとする派閥っていうのに二つに分かれると。で、その後いろんなこう、内部争いが起こった中で、要するに清は中央線っていうのを自分たちの古文に留めておきたい。なんだけど、日本は、その清の古文である朝鮮っていうのを、まあ自分たちが取りたいっていうので、武力衝突が、こう、起こりかけてくる。で、それで、まあ、しばらくはこう、戦争にならないようにって頑張ったんだけど、この交互農民戦争っていう、この、なんて、朝鮮における、まあ、反乱が起こったのをきっかけに、それをまあ、なんていうかな、鎮圧するっていうか、そこに乗じて両国が出兵して、日本と清で戦争になると。だからまあ、朝鮮っていう縄をこう、使って綱引きしてるみたいな状態だったのが、まあ、東学の乱、その交互農民戦争っていうのがあって、日本と中国が、まあ、激突するっていうことになるわけなんですけど、で、これが、まあ、日清戦争です。で、これが19世紀の末、1894年に起こると。で、ここで、まあ、日本が勝つわけなんですけど、で、日本人が勝った後は、下関条約っていうのを結んで、要は朝鮮はもう中国から切り離しますと。朝鮮は独立しますと。で、日本は、遼東半島っていうところと台湾、あとは台湾と中国の本土の間にある澎湖諸島っていうところを、割譲されて、領土的にもちょっと増えると。で、その後、あと賠償金の支払いとか、通商特権付与とか、あとはまあ、その港での企業設立とか、まあ、日本がこう、どんどん、貿易をするための有利な条件というのを認めさせると。で、このうちのさっきの遼東半島っていうのは最終的には中国に戻ることになるんだけど、日本からすると台湾とか澎湖諸島みたいなものを、その国外領土を、その琉球に続いてこう得て、で、そこでまあ、要は 台湾総督府っていうのを置いて、台湾を植民地にすると。つまりここで日本も欧米と同じような植民地経営というのに乗り出すことになるという感じです。で、まあ、朝鮮の独立っていうのを名目上は認めさせたんだけど、まあ、結局は日本はなんでそれを認めさせたかって言ったら、朝鮮を、まあ、なんていうかな、侵略したいからなわけよね。それで朝鮮にどんどん圧力を高めていくっていう感じで、で、朝鮮っていうところを、まあ、その朝鮮とか極東地域の、あの、拡大を狙ってるのは日本だけじゃなくて、今度はロシアが、あの、ライバルになってくるので、まあ、この後の日露戦争につながっていくという流れです。うん、はい、以上。
なるほど。
はい。
うん。
はい、はい、はい。
まあ、だから、まとめると、その、イギリスの、まあ、イギリスが、まあ、とてもうまいことやったおかげで、清はアヘン戦争などで弱体化し、で、追い詰められた清と成長する日本が朝鮮をまあ取り合って、あの、うん、日清戦争が起こるという感じの歴史ですね。
はいはい。
うん。
この時の日本って誰なんだっけ？
あ、何？その政府の首相ってこと？
うん。
ちょっと日本史が苦手な俺には難しいが、日清戦争の時誰だっけ？日清戦争首相、伊藤博文だね。そうか。
ああ。あ、なるほど。
なるほどな。
なるほど。
あ、なんか、あれらしい。なんか、その、朝鮮で、
うん。
あの、嫌いな日本人ランキングは、
はいはいはい。
ランキングというか、伊藤博文と豊臣秀吉がめちゃくちゃ嫌われてるって、いや、なんか聞いたこと
ある。ああ、まあ、出兵してるからね。
出兵してるから。
うん。
まあ、そりゃそうか。この時
まあ、そりゃそうだよね。うん、まあだから、まあ台湾との関係もね、その台湾総督府っていうのを置いてるから、この時に。だから、
うん、
まあだから日本と台湾の関係って結構むずいものがあるよね。その親日の人もすごいいるけど、なんか、どうなんだろう。台湾ってむずいよね、やっぱ。その台湾ってその、なんていうの、この後の歴史でさ、共産党との関係もあるから、なんか、難しいよね。はい、うん、だから、まあちょっとね、多分こっからはね、日本史の方でやった方が、日本周りのことは明らかに分かりやすいというか、深いんですよね。
ああ、まあそりゃそう
ね。で、ちょうど今日でですね、このパートが終わって、世界史の教科書第3部終了っていうことなんだよね。
うん、
で、
うん、
要するに、第1部古代、第2部中世、第3部が、まあ、近世、近代だったのかな、
うん、
っていうことだったんだと思うんだけど、
はい。
そうだよね。そうだと思います。だから、これで、うん、この次、何が、この次の時代っていうのは、要するに現代、なんだよね。で、
うん、
要するに20世紀以降ってことなんで、この先に行こうとすると、ちょっと日本史をだいぶ追い越していて、うん、日本史編はまだ江戸時代にも入ってない状態だったんで、そろそろ、
はいはい、
なんか日本史の方を追いついた方がいいのかなと思ってるところはあるんですよね。
いいんじゃないかな。
うん、はい、
うん。
ということで、今回で世界史編は一旦終わり、次から日本史編に戻ろうかなと思っております。
OK、うん、です。
うん。
じゃあ、
ちょっとね。
そうか。
うん、
いやー、来たね、ここまで。
そう。
いやー、よくやってますよね。これ、そもそもこの。
目次見ると達成感がすごい。うん。
うん、
いや、そうだよね。 普通にだって今日高校とかでさ3年弱とかかけてやる内容なわけだからね、この全部やろうとするしね、
うん、
で実際もうこのさ20世紀以降って結構駆け足になっちゃうから世界史の中で言うと、ね、だから意外ともうあれじゃない 2年生の3年生のなんだろう、その、あの上半期っていうか3年生の1学期くらいまではやってるんじゃないかな多分、
うん、
内容的には世界史だけでもね。で日本史もねやってたわけだから意外と頑張ってるよね。
確かに。
うん。だからこの
うん、
クラクラ史編が始まったのは2021年の6月らしいんですけど。だからもう1年半くらいやってるってことなのかな、
うん、そうか、
うん、
いや結構やってるね、なんか
だいぶ詳しくなったんじゃないかな世界史、日本史。
そうだな、これやる前全然
分かってない。
いや、
実感ありますよ、
うん、
結構あるよね。
うん、
俺もなんか何にも分かってなかったなと思った。
い
や、ね、なんか一旦世界史をここまでやってみての感想を言って今日は終わりますか。
ああ、ここでです壮大なんだよな、
うん、
あ、
壮大だ。
壮大な、うん、そうね、まあ、個人的にはあれかな、やっぱ中東って全然知らなかったから、うん、まあ今回結構中東パートを、まあ割と意識的に担当やってたんだけど、
はいはいはい。
やっぱりね、新鮮だったし面白いし、行ってみたいよね。
わかる。世界史やってると結構さ、
うんうん。
いや、なんか世界史やってると、そのユーラシア大陸の、こう、なんていうの、真ん中の方がさ、すごい気になるようになるよね、なんか。
こう、そうね、気になるようになるね。
中央アジアとかさ、うん、なんか黒海とかさ、なんか、ちょっと気になり
始め
る
ね、うんうん。あ、黒海。黒海いいね。
トルコ、
うん、今、行けないけど、多分、
うん。
そうだね。
普段意識しないしね、その辺ってなんか。
そうね。
うん、
やっぱ
そうなんだね。
注目しないからな。
そう
ね。あれ、ハル君なんか続けた言いかけじゃなかった？
ああ、まあ近代というか、まあ、現代のお話、まあ普通にニュースで見るであったり、うん、その今現代で起きているのを若干振り返ったぐらいの知識は、まあ普通に生きてたら収集できるわけなんだけど。
うんうん、
それをベースに、まあ普通にね、まあ今はしにくくなったけど、海外に旅行とかなんかに行ったことはあるわけで、
うんうん
うん、まあこう勉強して、こう歴史を知るとね、また、単に例えばイギリスにいるだけじゃなくて、ね、歴史の上で立って観光するであったり、まあ見え方は変わりましたね、だいぶ。
そうだよね。まあ大雑把にでもなんかね、うん、そのエリア的なもののこう性質を知ってるとなんかね、いろいろ考えることは増えるよね。
増えるね。
うん。いいね。まあ世界史はまあ単純に面白いしね。なんかこうダイナミックでこう、
うんうんうん、
なんていう。普通にこうなんか映画とかさ物語のこうネタになるようなこともいっぱいあるしね、結構知ってて損はないかなという感じですね。
うん、
うん。ヤンマ的にはどうだった？
ああ、そうね。なんか俺も、なんか、パッて思い出せるほど頭に入ってないは入ってないんだけど、うんうん、なんかこういう、なんかトピックが、歴史的なとか、なんか文化とかのトピックが出てきたときに、
うんうん、
なんか世界史で言うとあのあたりっていう、なんかも戻れる感じというか、一回通しでやっとくと、あのあたりの話なのかって、こう教科書戻ったりできるから、うんうん、そういうのはなんかいいよね。なんか今後その、なんか、うん。なんかなんかまたトピック見つけて戻ってやっていくとより固まっていく気もするし、ちょっとそういう風に使っていきたいなって思うかな。うんうん、
そうだね。まあ、その、世界史とかをさ、弾薬で勉強するような人ですら、多分その、自分の専門とかさ、関心分野以外のさ、世界史っていうのは、多分こういう教科書レベルのものがベースではあると思うんだよね。
はいはいはい、
世界史についても古今東西をなんかすごい網羅的になんかまんべんなく抑えてる人ってのは多分あんまりいないと思うから、なんていうの、その一番こうまあ浅いレベルの共通認識みたいなものはとりあえず教科書レベルで持てるっていうかっていうのはあるかもね。そういう歴史好きの人と話すとかにしてもね。
うん。
うん。
そうだな。まあ、ありがたいね、こうやって投資でできるっていうの、うん、
いや、ありがたいね。
これなんでそもそも世界史日本史の勉強を始めたのかはちょっともはや思い出せないけどね。
ああ。なんか目標があった気がする、確か。
いや、なぜか俺がその1年半くらい前の俺がなんかね、勉強したがりみたいなモードに入ってて、高校レベルのことは一通り知っておきたいみたいな。モードに入り、
はい、
で、まあ、世界史ならもう、はいはいはい、世界史日本史はまあ、一回やってるから、いい復習だみたいなノリになったんだと思うんだけど、そもそもの動機はね。
そうだね。
うん、俺もなんか、歴史わからないコンプレックス消したいみたいなので、熱くも言ってるし、ちょうどいいタイミングだと思って、やった感じあったかな。
うん、そうか、そうか。なんか本当はね、そもそもこう、暮らしとクラフトってこう、もうもはや忘れられがちだけど、一応その工芸の番組なので、元は。
そう。
だから多分、あまりにも工芸から今遠ざかってるけど、まあ日本史に戻って、うん、特にこっから江戸時代入るから、そうすると、
はいはい、
あの、工芸文化に近い文脈のものはたくさん出てくるかなっていう気は。するので、ちょっと一旦、はいはい、まあ、原点回帰ということかもしれないね、こっからね。
うん。いや、大事。なんか、あの、一回チームがバラバラになって、あれ、それぞれ修行してるパートですから、今。
あ、そうだ。
修行してまた戻ってくる
ような、ね、
やつ。
ああ、なるほどね。
新技とかをね、覚えて帰ってくる。
そうそう。
覇気が使えるようになったりね。
そう。実際わかんないと、そうだよね。工芸一本やりじゃ、ちょっと、深まらなかったりする気もするしね。
いいんじゃないですか。
はい。
ちょっと工芸っぽい話とか、雑談とかも入れつつ、ちょっとここ直近1年はあまりにも歴史と、なんか、ゲームとかアニメとかの話が多くて、工芸のこの字も出てなかった気がするので、ちょっと工芸のこの字ぐらいはちょっと意識してやっていきたいね、はい、こっからは。
そうね、なんか。
そうね。
まあ、僕もそうだな、こう。ちょっとなんか、探してきます、話題を。うん。
うん。
新年の一発目、いいね、まあ3回目だけど、抱負的なことね。
ああ。
そうだね。
そうだな。
うん。
うん、え、抱負的なこと
も工芸店ちょっと行ってみたいね。うん。
あ、工芸店ね。
あ、工芸店ね。
うん。
工芸店今なんか、 おすすめあるかな、あの国宝展さ、行こう行こうと思ったらいつの間にか終わっててさ、あの国立博物館の、
うん、
あれは行っとくべきだったなと思いつつ、まあ多分めちゃ混みだからちょっと無理だったかもなって、行ってもなんかあんまりちゃんと見れなかったかなと
か。はいはい、国宝ね、京都でも多分来るよね、多分この後。
まあまあ巡回するんだろうね、きっとね。
うん、
これ一回行ってみたいなと思ってるのは、あの大阪のさ、あの民族博物館ってあるじゃない、民泊っていうさ、そこは一回行ってみたいな。うんうんうん。大阪のなんかね、あの国立民族博物館、うん、
民族学博物館。
あ、民族学博物館か。そこはね、なんか面白いものいっぱいあるらしいから行ってみたいんだ。あの工芸っていうよりはもうちょっとこうプリミティブな、うん、あのものが多いと思う。
はいはい。
なんか楽しそうだなと。
なんか面白そうだな、確かに。
うん。
今、ラテンアメリカの民衆芸術って言ってる。
あ、本当。
うん。
いいよね、そういうの。京都もね、なんか日帰りで去年ちょっと行ったりしたけど、全然なんか京都らしさを味わえてないから、うん、京都も行きたいね。
ああ、
うん、
そうだな。いや、俺も京都来て3年経つんだな。あんまり。
3年か。そ
うだね、あ、ちょっと今日。うん。
いや、え、丸3年くらい。
コロナになっちゃったしな。丸3年、あれ、ちょっと待ってね。丸3年、どうだっけ？ん？今俺、3年目だよね。3年目が終わりそうっていう感じかな。ちょっと待って、あれ？どうだったっけ？もう忘れた、なんか。
4年、下手したら丸4年じゃない？
4年か3年。そうか、4年経つのか？そうかも。
あ、わかんない。
2019
年の今頃だったよね。あの、決めたの
は。
あれ違ったっけ？
だったら。
2010。うん。
ちょっと待ってね。
だってさ、2020年のこの時期ってことはないじゃん？越したのが。ってことは2019年か18年か17年のどっかなわけだよね。
そうだな。ちょっと、あ、俺確実に分かる方法は今あるから。あ、やっぱりそうだ。2019年の、
うん、
4月から京都いるから、ってことは、
もうすぐ、丸4年か。
もうすぐ、4年経つと。うわぁ、
すごいね。
すごいね、なんか。はぁ、京都のことは知らないんだよね。じゃ京都の勉強もしなきゃだな。
京都のことって一生わかんなそう。なんか。
確かに。京都のことわかりますって言ったら、ちょっと、それはそれ違うだろうって気もする。
そう。一生わかんない。京都のことは、京都のことわかったというふうに言うことは一生許されなそうだよね。なんか。
許されない
のかな。京都人によって。
え、そうだね。まあなんか、抑えと、行きたいところを押さえておきたいというか、
うん、はいはいはい、
こう工芸とか、ね、うん、
いや、まあとりあえず一旦そんな感じで、
はい、はい、
また来週というかまた次回ですね、
はい、また次回、
はい、
はい、
じゃあお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。